皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月10日にミンフィネットで発表された中国法へ真相を伝え人々を救うことは私の最大の喜びという内容の前編です。それではお聞きください。真相を伝え人々を救うことは私の最大の喜び。前編。文、中国のダーファー弟子自身。私は1997年にファールンダーファーの修練を始めた年配のダーファー弟子です。中共によるファールンダーファーへの25年にわたるひどい迫害の中で数々の磨難を経験しました。何度も連行され家宅捜索を受け不当に拘禁され判決を言い渡されました。それでも主婦を固く信じ続け信念を堅持しここまで歩むことができたのは全て主婦の弟子へのご加護とダーファーが私に与えてくださった少年のおかげです。弟子は主婦の慈悲なる救済の恩に心から感謝申し上げます。いかに私の修練の過程や人々に真相を伝える中での体験を書き出し、主婦にご報告するとともに同宗の皆さんと交流し、同時に最後の道をしっかりと歩むための励みにしたいと思います。不適切な点があればどうぞ慈悲を持ってご指摘ください。1、真相を伝える中で自分を収める。真相を伝える中で真相を受け入れる人もいれば受け入れない人もおり、褒める人もいれば悪意を持って通報する人もいました。また私服警官に遭遇することもあり、これまでに何度も連行され不当に家宅捜索や拘禁判決を受けてきました。しかしこれらの困難に直面するたびに、それを自分の神聖の試練と捉え、合力を消し、内に向けて探し、自分を収め、神聖を向上させる機会としました。師父の慈悲なるご加護のもと、私は堂々とこれらの試練を乗り越え、一歩一歩向上してきました。そして真相を伝える過程自体が、私にとって修練の過程であることを実感しました。ある日、いつものように外に出て面と向かって真相を伝え、真相資料を配布し参拝を進めました。しかしその日は参拝に応じた人は誰一人としておらず、真相資料を受け取りませんでした。昨日市場で真相を伝えた時は真相の入った USB メモリーを9個、師父の経文なぜ人類が存在するのかを7部、共産党についての9つの論評9票共産党を1冊配布できたのに、なぜ今日は誰も資料を受け取らないのか。私はきっと自分の申請に問題があるのだと思い、内に向けて探しました。一体どこが問題なのか考えた結果、昨日あまりにも順調だったために喜ぶ心や自己顕示の心が生じていました。これらの執着心を探したものの、その日は結局一部の資料しか配布できませんでした。家に帰ってさらに深く考えました。喜ぶ心や自己顕示の心を見つけたとしても、それは表面的なものに過ぎません。本質的な問題はこれらの背後にある私心でした。私は真相を伝えて得た成果を自分のものとしてしまい、自分が何かを成し遂げた、自分が何人も参拝させたと思い込んでいました。真相を伝えたり参拝を進めたりするなどは、自分がこの空間で行っているので自分がやっていたと思い込んでいました。実際には真相を伝えたり参拝を進めたりしたことは、すべて師父が行ってくださったことであり、私はただ足を動かし口を開いていただけでした。師父の慈悲なる救いサイドとダーファーの威力がなければ全ては無意味なのですが、それでも師父はその威徳をダーファー弟子に授けてくださいました。これに気づいた瞬間、突然体全体に熱い流れが通り抜けました。 私が根本的な執着を見つけたのを見て、主婦がその良くない物質を取り去ってくださったのだと悟っています。体が軽くなり、透き通った感覚に包まれ、感激のあまり涙が止まりませんでした。主婦への無限の感謝の気持ちが心に満ち溢れました。その後、再び面と向かって人々に真相を伝え、参拝を進めると、みんな喜んで真相資料を受け取ってくれるようになり、多くの人が真相資料を受け取った後、何度も感謝の気持ちを表してくれました。ある年配の人は、私の語る真相を聞いて参拝に応じた後、真相 USB メモリーを渡すと非常に感謝し、両手で USB メモリーを受け取り、丁寧に3回もお辞儀をしてくれました。最近、同窓会がありました。多くの同級生が参加することを知ったとき、まず思ったのは、主婦が私に安排してくださった、衆生を救い再度する使命を果たすことでした。どのように広く真相を伝え、主婦の教文、なぜ人類が存在するのかを配布するかを考えました。しかし、こんな大勢の人が集まると目をつけられるから気をつけてと言われると人心が湧き上がりました。こんなに大勢に真相を伝え、資料を配布するのは危険ではないか。そして家族がインフルエンザのような症状を出しているのに、このタイミングで出かけたら修練していない家族が怒るのではないか。家に残って家族の面倒を見るべきか。それとも予定通り同窓会に参加すべきなのか。過去に真相を伝える中で何度も連行された経験があるため、再び迫害を受けるのではないかという恐れも湧き上がりました。しかし私はすぐに気づきました。最初に真相を伝えようとしたその一念こそが本当の私自身であり、その後の考えは後天的に形成された人間の観念に過ぎません。人間の考えから抜け出し、人間の観念を徹底的に捨て去り、正念で物事を見る必要があります。私はダーファー弟子であり、宇宙で最も偉大な生命です。私には師父がおられ、ダーファーがあります。誰も私を動かすことはできません。神聖を高め、恐れの心や家族への情を取り除くと、すべてが変わりました。同窓会では30人の同級生に堂々と真相を伝え、一人を除いて全員が参拝に応じました。以前に応じなかった人もこの時は喜んで参拝し、主婦の教文や真相が入った USB メモリーを受け取りました。多くの生命がダーファーの救いサイドを得ることができたことに、私は心からの喜びを感じ、主婦がまた私に神聖を高める機会を与えてくださったことに感謝しました。最近、知り合いの3人の同修が、外地の公園で真相 USB メモリーを渡しただけで悪人に通報され、数日後に顔認識で身元が特定され、連行されるという事件が起きました。この出来事に心を動かされました。彼女たちはたった一つの USB メモリーを渡しただけで連行されたのに、私は無数の USB メモリーを渡してきました。考えるだけで怖いと思いました。さらにその後、私と協力している4人の同修が外地で真相 USB メモリーの配布中に通報され、顔認識で身元を特定されて連行されました。さらに他の同修が別の町や村で真相を伝えていたことについて話していましたが、私は毎回それに参加していました。また警察が同修がいる場所の監視カメラを確認した際、私がその場にいたことが分かったとも言われました。すると私の人心が一気に湧き上がり、まるで心が大きく揺さぶられるようで、様々な考えや憶測、恐れが押し寄せてきました。それはまるで警官がすぐにやってくるかのような感覚でした。私は一時的に真相を伝えることを控えるべきかとも思いました。その数日間は本当に心をえぐるように苦しく、巨大な恐怖の岩が胸にのしかかっているようでした。この時、私は心を静めて法を学び、ダーファーから力を得ることにしました。 主婦はシドニー法会での説法の中で、死がいて法もあるのに何を恐れるのですか？とおっしゃいました。そうです。私は何を恐れる必要があるでしょうか？私は主婦の法を正すことを助けるという最も偉大なことをしているのです。恐れる必要はありません。そして自分の執着が邪悪に隙を与え、主情がダーファーに対して罪を犯すよう仕向けることや、主情が救いサイドの機会を失うことを決して許してはなりません。このように考えると、私の空間場が明るくなり、体も軽くなりました。主婦が再び私の良くないものを取り除いてくださったのです。私は再び毎日外に出て、ダーファー弟子として果たすべき真相を伝える使命を続けています。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 人心を放下してこそ真相をよく伝えられる。中共ウイルス、武漢肺炎が流行していた時のことです。ある日、バスに乗っていた時、隣に座った男性に声をかけました。ファールンダーファーは素晴らしい。神善人は素晴らしい。ファールンダーファーハオ、ジェンシャンレンハオ。という心からの9文字を心に刻んでください。この言葉は宇宙の最高エネルギーとつながっています。ウイルスは決して近づけません。私はファルンゴンを20年以上修練していますが、ワクチンを打たなくても感染しません。本来ならマスクも必要ないのですが、周囲の人を不安にさせないためにつけているだけです。と話すと彼は分かったと答えました。続けて私は彼に三体の意義を説明しました。すると彼は、捕まりたいのかと言いました。私は、あなたは公安ですか？そんな風には見えませんが、と返すと彼は、見てみろ、と言いながら腰のベルトのバックルにある国章を見せました。私が、公安の人はみんなこんなベルトをするんですか？と尋ねると彼はうなずきました。そこで私はこう言いました。ではなおさら参拝すべきです。これまでに行った悪事を清めるために必要なことです。というと、俺は悪いことなんてしていない。というので、ファールンゴン学習者を逮捕したことはありますか？と尋ねると、それだけはやったことがない。と答えました。私は、この邪道の体制内にいる限り悪事に関与しないことは不可能です。と続けて伝え、そして善悪には報いがあるというのが宇宙の法則であること。ファールンゴンを迫害した罪は永遠に償えないこと。中共の犯した悪事は必ず清算されると伝えました。また、迫害が終わっていない今なら悔い改めることができ、迫害に加担せず、むしろファールンゴン学習者を守ることで、神はあなたに福を与えるでしょう。と話しました。彼は真相を理解し、爽快に参拝に応じました。私がつけた仮名も受け入れ、真相資料も受け取ってくれました。そして感謝を示した上で、どうか安全に気をつけてと繰り返し念を押してくれ、私は感謝を伝えました。またある日、私は真相資料を一人の年配男性に手渡しました。すると彼はその資料をお尻の下に敷いて座りました。私はそうしてはいけませんと注意しましたが、彼は俺はこうしたいんだと言い放ちました。私は それなら返してください。私が渡した資料をそんな風に扱うなんて失礼です。と言うと、彼は怒りながら電話で110番通報しました。間もなく警察車両が到着したので、私はその場を離れようとしました。しかし、その男性にスカーフをつかまれました。なんとか振りほどいて走り出しましたが、警察官が追いかけてきて私を地面に押さえつけました。その場には多くの人が集まりました。私は大声で、ファールンダーファーは素晴らしい。新善人は素晴らしい。皆さん見てください。共産党は新善人を修練する人をこのように扱っています。と叫び続けました。その時、日本人観光客らしき人物が通りかかり、スマートフォンで写真を撮り始めました。警察はその日本人に詰め寄り、彼を地面に押し倒してスマートフォンを取り上げました。そして私とその日本人は近くの警察署に連行されました。移送される途中、私は警察官に対して絶えず真相を伝え、私のことは私が責任を取ります。この方を巻き込むわけにはいきません。彼を解放してください、と訴えました。しかし警官たちは黙ったままでした。警察署に到着してからも私は警官たちに真相を伝え続け、この日本人を解放するよう求めました。警官らは私を止めることなく黙って話を聞き質問しませんでした。その間、私は真相を伝えながら警官たちの背後にいる邪悪な要素を解体することを続けていました。しばらくすると家族が私を迎えに来てくれました。警官は、家族が迎えに来たから帰っていいと言い、私は家族と共に帰宅しました。このような出来事はこれまで何度も経験しました。私は自分が人を救う神聖な行いをしていると確信しています。主婦が守ってくださり、私はダーファー弟子であるため、誰も私を動かすことはできません。同時に自分の特質を顧みず、純粋な心で迫害に向き合い、衆生を救おうとする善念を持ち続けると、主婦の舵を感じ、巨大なエネルギーが周囲の邪悪な要素を解体し、迫害に関与する者たちの善念を呼び覚ますことを実感しています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。